はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、狭いを解決する方法ということで、オフェンスの話をします。話の結論としては、ディープコーナーを使おうということですね。あなたのチームでオフェンスがどうもごちゃごちゃすると、いつも狭く感じる。だけど、どうしたらいいかわからないという人はね、ぜひ最後まで聞いていただいて、この話が参考になれば嬉しいです。はい。まあ、狭いを解決する方法ということなんですけど、いいオフェンスの条件っていくつかあります。そのうちの一つがですね、まずギャップを広げるということなんですね。ギャップっていうのは、ボールを持った人と隣の人との距離感、間隔のことであります。ぜひこの図を見てください。ポッドキャストでお聞きの方はぜひ今日 YouTube で見ていただいて、はい、確認していただければと思います。またこの図はですね、私の Instagram の方に貼っておきますね。こう5アウトで五角形になっているときにボールを持っている人がトップでいるとするじゃないですか。でここのところでいますよね。でその時に隣の選手とだいたい 4,5 メートル間隔になることが多いと思うんですけど、まあこれだとですねパスには適切な距離なんですが、1対1をするときはこういうところにディフェンスがいるので、こうもうギュッとこう狭くてね、邪魔して割れないんですよね。ドライブできないんですよね。なので、例えばこれがですね、2番の選手がもっと下がる、3番の選手がもっと下がる、で4番と5番がインサイド入るとかっていう風にしてね、ギャップをこう広げていくと、1対1がしやすくなるので、まずはギャップを広げようということがいいオフェンスの条件の一つですね。でもう一個はファールラインより下にボールを落としましょうということ。これも重要な観点で、ファールラインより下っていうのはここですね、フリースローラインの延長上のことをファールラインと言います。この1回黄色く塗ったこのエリアにボールがね、何らかの形で落ちるとディフェンスは守りにくいわけですね。さっきの図で、見比べると分かりやすいと思うんですが、ここにボールがあるときね、1番にボールがあったら、多分この2番と3番のディフェンダーって自分のマークマンとボールとこう両方ね、目に入れるっていうか簡単にできると思うんですよ。うん、ピストルポジションでね、この5番の選手も4番の選手もここも一緒、ボールとマークマンを両方視野に入れるって簡単だと思うんですね。一方でファールラインより1回下にボールを落としてこういう状況になるとですね、これ難しいんですよ。ボールを持ってるのがここなので、自分のマークマンとボールと両方見るのがですね、後ろにいるとこう振り向かないと見えないんですね。で振り向いちゃうとこっち見えないっていう風になるので、ボールの方を見ているとカッティングに気がつかないし、カッティングを止めようとして自分のマークマンを抑えようとするとボールが見えないっていう、こういう形になるんですね。なのでギャップを広げつつボールをファールラインより下に落とすっていうことができれば、すごくいいということが、これがまあオフェンスの基本的な考え方ですね。ちなみにですね、昔は使うなと、コーナーポジションは言われていまして、昔だとね、こういうバスケットが多かったんですね。3対3のサイドはローポストアップして、逆サイドハイポストね、ハイローの形になって3アウト2インと、こういう場合はですね、このブロック、制限区域の真ん中のね、ブロックから下のここのコーナーのエリアはあまり使うなって言われたんですよね。なぜならばここにボールがあるとですね、ここから1対1すると、まあ、ものすごく狭いと、うん、サイドラインとエンドライン踏んじゃって、ここからの1対1というのは効果的でないので、なるべくこの上でやりましょうということで、このエリアでバスケットするというのが、まあ、昔のバスケットの考え方だと思います。うん、ただし最近はですね、ここで1対1するから狭いだけであって、じゃあシューターの人が立ったらどうなるのっていうことになるわけですね。例えばこんな図ですね、2番と3番が3ポイントが上手い選手だとしますね。で一番こう奥のコーナーに、ディープコーナー、深いコーナーに立っとくというふうにすると、これディフェンス下がらざるを得ないですよね。うん、ディフェンス下がらざるを得ないですね。そうするとだいたいこの制限区域の幅よりも、1メートルぐらい外側のこの6メートルぐらいの間隔、私はこれパイプって呼んでますけどね、この筒の部分ね、このパイプのエリアが実質3対3で攻めることができるんですよ。うん、こうなると、非常に狭くなってたオフェンスがですね、整理できると思うんですね。うん、コート上をディープコーナーに立つことでコート上を実質3対3にしてしまうというこういう攻め方の感覚ですね。はい。でこの4番5番1番で攻めていくと、まあ、これガードフォワードセンターとかあんまり関係なくて、誰がどこでもいいんですけれども、まあ、ここの選手がシュート打てるよという前提であればディープコーナーにこう置くんですよ。そうするとここのディフェンスは、自分のマークマンほっとけませんから、こういうとこいますよね。そうするとここの真ん中のエリアが大きく開くので、こうなるとですね、非常にこう攻めやすいオフェンスになるんじゃないかなと思って、います。例えば具体例言いますね。このホーンセットの形から、ですけれども、この5番の選手がまずポップアウトしてパスを受けましたね、受けました。そして4番の選手が1にフレアスクリーンをかけます。 はい、フレアスにかけます。で、ここのパスがこう通って1番の選手がダーッとドライブしていってレイアップでももちろんいいし、ここの4番の選手が、ね、スクリーンからスリップをしました。で、そこでパスが入りましたっていう形で、ペイントアタックしてもいいですよね。はい。ギャップが十分に広い形になっていますし、それから、このペイントエリアのね、中にボールが一回入ると、ファールラインの下にボールが入るという条件を満たすことができました。はい。で、当然これね、スリップポーンとして、これボールもらったらですね、これ誰もいませんから、このままレイアップいけますね。だけれども、これをカバーしようと思って、この X の2番が寄ったとしたら、これキックアウトすれば、ここでスリーポイント打てるということになるので、ここすごくディフェンスからすると悩ましいポジションになるわけですね。うん。はい。まあ、こういうふうに実質コーナーに立つことで3対3にしてしまうというのが、今のバスケットの、一つ主流の考え方です。スペーシングをこういうふうに、整理してみてはいかがでしょうかということですね。もう一個、実例を出したいと思います。はい。これはショートでのピックアンドロールと言われるものなんですけれども、今1番の選手と5番の選手がこれね、ハンドオフアクションでもいいし、まあ1番がボール持ってて5番の選手がオンボールスクリーン行ってもいいです。ここと1と2が掛け合うと。うん。で、4番の選手がこれダンカースポットっていう、ここ一番下のところにいるということなんで、まあそれこそ広いですよね、ここね。もう実質ここもう誰もいませんから、4人しかいませんから、非常に広いですよね。で、ここでピックアンドロールをしたときに、ディフェンスがこうスイッチをしたので、ここでね、パスをして、ここから、あ、これ矢印が抜けてますね。ここからパスをしたと。うん、1番から5番の選手にこうパスをしたというふうにしますね。うん。ダイブした5番に入れたと。入れたとなったら、この4番の選手がこっち側にこうね、合わせていくと、これ2対1が作れるんですね。ここをこういうのをショートのピックアンドロールっていう言い方をしますけど、こういうことをすると。で、こういうことをしてインサイドを攻めておくと、コーナーの選手が寄ってこざるを得ないんで、寄ってきたらここがスリーポイント空いちゃうと。うん。で、寄るまではこうじーっと待ってると。いうふうにすると、実質ここのパイプのところを3対3で攻めることができるという、こんなオフェンスになるわけですね。で、これの利点としては、まあ、今まで説明した通り、とにかく、広く使える、オフェンスが広く使えるっていうことと、5対5のですね、5人の、こう、フォーメーション、セットオフェンス、こういうのをあんまり準備しなくても、練習で日頃3対3とかだけやっとけば、そのまま試合ができるというのが非常に大きな利点じゃないかなというふうに私は思うんですね。なので、ちょっとスペーシングがごちゃごちゃだなっていう人はですね、動きすぎかもしれません。なので、ディープコーナーをぜひ実質、3対3の形にするためにディープコーナーをぜひ使ってもらって、この3対3の、ね、こういったパイプの部分で崩すというような形、いろんなアライメントあると思います。これは保温セットですけれども、まあ、いろんな、ね、形あると思いますけども、ぜひこういう、ね、保温セットのアクションだったりだとか、ショートのピックアンドロールだったりだとか、こういうことをやって、5対5ではなく3対3で崩していくということをすると、スペーシングとしては非常に整理できるかもしれません。はい、何らかね、これがあなたの参考になれば嬉しく思います。ということでありがとうございました。今日はオフェンスの話をしましたけれども、いろんな話をさせていただいております。ぜひコメント欄にてリクエスト、質問をお寄せいただければと思います。バスケの大学毎日更新してますのでぜひチャンネルの登録をしていただいて、また次の放送でお会いしましょう。メルマガぜひ登録してください。メルマガ登録していただきますと、2日に一度私からあなたに、メールでいろんなアドバイスを送らせていただきます。完全無料です。ぜひ下の説明欄からメルマガ登録よろしくお願いします。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。Facebook グループでの参加、 YouTube メンバーシップの参加、そしてボイシープレミアムリスナーでの参加というね、3つの方法がありますので、ぜひ一度研究室もお試しください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。